シャープ74、井上裕二の身の丈ステーション。始まりました。いいポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション、織姫と彦星、井上裕二でございます。2025年5月12日月曜日、この番組は私、井上裕二が自分の身の丈にあら投稿していく非常にパーシャルな30分番組です。久々の金曜日収録でございます。5月の9日の金曜日、明けて10日の土曜日に今なってるんですけど、久々っすね。金曜夜収録はもう仕事終わりで相当眠いんですけどちょっとこの土日のスケジュールとか考えると今しか撮るタイミングないんでね、収録させてもらっております。ゴールデンウィーク終了いたしました。皆様大型連休いかがお過ごしだったでしょうか。俺はね、もう毎年のことだし、毎回こういう連休のたびに言ってるけど、仕事の関係上ね、お休みないんですよ。普通に土日休みでした。はい。だから連休っていう連休じゃないんですけどね。でもそう、それで言うと去年のゴールデンウィークは俺、季節外れのインフルで死んでまして、そうだから、計らずも10連休ぐらい去年は取ったんですよ。職場に多大なるご迷惑をおかけしまして、すごく申し訳なかったんですけど、その点で言うと今年は無事仕事を普通に出勤できたんで、はい、職場にも迷惑かけずに済んでよかったななんて思ってはいるんですけど、でもね、休みない休みない言っときながら、俺ね、実際高校生の頃から和菓子屋さんでアルバイトしてたんで、こういうゴールデンウィークとか年末年始とかお盆とかの連休ってちゃんと休んだことないんですよ。毎年高校の時から、なんなら連休って忙しいもんだと思ってたんで、だってさ、和菓子屋よ。お盆とかさ、年末年始なんて絶対忙しいじゃん。で、ゴールデンウィークさ、子供の日あるからさ、かしわ餅がめちゃめちゃ出るんですよね。だから和菓子屋って連休一番もしかしたら忙しいのかもね。全大型連休。なんかしらね、そういうイベントに携わるものなんでね。で、大学、卒業して社会人になってからも携帯販売やってたから、携帯販売なんてさ、そういう季節的なものはそんなに、iPhone 商戦とかあったけど、でもやっぱそれでも連休ってベースが忙しいからさ、だし基本休めないよね。で、今は接客業ではないけど、物流業なんで、物流止まっちゃうとね、連休だっつって止まっちゃうとね、お店に商品並ばなくなっちゃうからねそういう仕事ですので、もうこれはしょうがないんですよね。はい。もう腹くくってますから、俺はね。だし、去年、10連休しちゃったっていうのと、年始、4連休仕事いただいて旅行行った、福岡旅行行ったけど、やっぱね、3連休以上ってするもんじゃないのよ。俺みたいな性格の人は特にね。絶対もうね、俺復帰できなくなっちゃうんだよね。年始の4連休ですら俺やばかったもん。だから今さ、今年は間に平日挟まってたから、あれかもしんないけど、すごい年になって10連休とか11連休なんていうさ、人もいるわけじゃん。ゴールデンウィークって。いやー、俺ちょっと考えらんないかもしんないな。去年はさ、言っても10連休ってインフルで死んでたからさ、そう。ずっとしんどかったのよ。だから逆に早く仕事復帰したいなと思ってたけど、いや、シンプルの公認連休はちょっと俺、かなりどうだろうなとは思うけどね。 まあ負け惜しみの部分もあるけど本当に休み欲しいっていう部分ももちろんあるんだけどね。まあまあまあまあね、ゴールデンウィーク皆さん楽しんだでしょうかという、ね、ことでございます。あとはあ、これ取り上げます？これ触れちゃっていいんですか？こんな、どうでもいいと思う人も多いかと思うんですけど、一応台本に書いてあるんで、じゃあこれ触れますね。ここ最近の出来事、パーシャルデント、 X のアカウント削除まあちょっとね、なんのこっちゃわかんないリスナーもいるかもしれないんですけど、まずパーシャルデントっていうのは、俺のラジオネームです。はい。こうやってラジオをやらせてもらってる俺も、はがき職人でして、まあいろんなラジオね、投稿とかしてるんですけど、まあその時の俺のラジオネームってパーシャルデントっていう名前なんですよ。はい。まあまあまあ、その、名前の由来はね、本当にいろいろあるんでいいんですけど、で、その、パーシャルデントっていう名前での、X のアカウントを作ってて、まあ、ラジオアカウントみたいな。うん。まあ、娘ちゃんの写真とかもね、それ載せてたりとか、プライベートのことも結構つぶやいてたんだけど、そのアカウントを、削除しました。はい。いや、あのね、これね、で、リアルな、俺の、ね、パーシャルデント知ってる、けど、リアルな友達とか、からね、結構、心配の目、LINE をいただきまして、大丈夫？なんかあった？みたいな。本当になんもないんですよ。うん。本当になんかあったわけじゃないんですけど、ま、前々からちょっと言ってはいたけど、娘の写真をさ、俺はパーシャルデントアカウントで結構昔から載せてて、でもここ最近はちょっとそれ抑えてたんだけど、うん。やっぱちょっと怖いじゃないですか。娘の写真をこう SNS に載せるって。特に、顔がはっきりしてきた今とかさ。で、娘子役とかもやってるからさ、なんかあったら怖いなって思ってて、だから何かしらのタイミングで、娘の写真だけ消していきたいなと思ってたんですよ。うん、ただ、結構、いろいろ他のね、関係ないツイートとかも多かったし、ポストも多かったし、だから全部一個一個遡って消していくって結構面倒だったり大変だったからっていうので、うやむやにしてたんですね。うん。まあ、また今度やればいいかっていうのは続いてたんだけど、ほんとこの間たまたまね、ネットニュース、ネット記事で、その子供の写真を SNS に載っけることのリスクみたいな、ものを、こう、見たんですよ。うん。で、それを見て、あ、やっぱ消さなきゃなって思って、でも、一個一個消していくの面倒だから、じゃあもう、いっそのこともアカウントごと消しちゃうか。っていうノリです。はい。だから、本当にそんな、ノリで消しちゃったんで、別にね、なんかあったわけじゃない。でもね、やっぱりね、パーシャルデントってアカウントはね、フォロワーの数が2600から2700、まあ、2700弱ぐらい、ありがたいことにいたんですよ。うん、だからそれをね、一気にゼロに、するのはちょっとね、やっぱり、悩みましたね。うん。そう。でも、まあもう、そこでね、悩んでたらいつも通りになっちゃうから、もう思い切って消しました。このラジオ的にはでもそれってまあまあ痛手だよね。うわ、もうすごい苦虫を噛みつぶしたかのような顔で、俺のことを閉じたら睨んでおりますけど。だから、このラジオを収録します。あとはメールテーマ募集しますみたいな、ポストを、このラジオのアカウント、公式アカウントがつぶやいたのを、俺がリポストしたりとか、もうそしたら一気に2600人以上の人にこう見てもらえるわけだからさ、やっぱり、宣伝効果っていうのはあったわけで。うん。ただもちろんわかるんだけど、まあでもね、別に。だってさ、何度も言うように、このラジオで俺お金もらってないしさ、ね、副業じゃなくて、これは趣味なんで。うん。で別にスポンサーさんからも、ね、特にそんな金銭とかもないじゃん、このラジオって。本当に、そういう、全くないし。で、年下さんたちもさ、仕事の片手間で、まあ、息抜き程度で俺のやつ協力してくれてるって感じだからさ、別に、ね、 そんな、ね、そんな、じゃないじゃん。だからさ、別にそんな、ね、俺だってこれがお金になるんだったら、めっちゃくちゃ宣伝するし、こう盛り上げまくるけど、別にそういうわけじゃないからさ、このラジオって。本当にあの、聞いていただける、あの、面白いなと思っていただけたり、あの、まあ、暇つぶしに聞いていただける、まあ、身内とか、聞いていただけてる方に、聞いていただければいいっていうスタンスでやってるし、これがね、あの、変えちゃうと、おかしなことになってっちゃうと思うんでね。うん。だから、ね、宣伝とかじゃないんですよ。全然納得してないじゃん、としささん。いや、でもね、これは俺はもう決めました。だからもう、俺に依存しちゃダメよ、それは。だからもう、この、そういうんだったら、この番組の公式アカウント。今、フォロワーさん30人ぐらいでしょ。いや、それはもう、ね、もっとそれは努力して、いろんなとこ宣伝して、もしそうするんだったら。ただ、俺はね、その、必要は、この番組に関してはないと思ってるから、だから本当に聞きたいなって思っていただけたり、聞いてみようかなと思っていただける方に聞いていただければいいっていう感じですからね。はあ、だからそこのスタンスは変えずに俺はやっていけたらなと思っておりますのでね。いいですか？としささん別にこれで。いいですか？ああ、いい。物分かりがいいですね。ありがとうございます。本日も最後までよろしくお願いします。あ、 あとね、別にパーシャルデントアカウントは消したんだけど、新しくパーシャルデントっていう名前で俺ら、あの、X にまた始めてます。そう。一旦その娘ちゃんの写真全部消すことが目的だったんで、あとはね、あの、もうそんなフォロワーさん、バリバリ、もう全然絡んでない人とかも、フォロワーさんいたし、うん。っていうのはもう、あんま、ちょっといいかなっていう。もう承認欲求ももうないんで、うん。まあでも今まではあの、俺と絡んでいただけてた方とか、もし、あの、良ければまた、あの、パーシャルに探して、フォローしていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス。以上各社の提供で配信いたします。いやー、SNS ね。そろそろもうスレッズね。スレッズ？スレッズって盛り上がってんのかね？トシダさんやってないでしょ？俺も。タイミングがね。井上裕二の身の丈ステーション。あの、今日もチーズボール食べてます。本当にチーズボール美味しくて、先週も話したけど、あの、先週さ、だから俺がちっちゃい時さ、よく、親が買ってくれてみたいな話して、母親に LINE しました。チーズボールの写真。ジュリが買ってくれた、つって。母親もね、うちの母親も、すごいってびっくりしてたから、今度あの、家行った時持ってこうかなと思ってるんですけどね。はい。まあまあ、そんな話もありながら、今週はね、割とガチで事件が起きました。はい。あのっすね、まあ、暑くなってきましたよね。うん。最近ね。まあ今後、まあこれから先、もっと暑くなってくる。まあ夏本番に向けて。うん。ってなってくると、俺もね、ちょっとね、いろいろケアをしなきゃいけない。風になってくるんですよね。うん。ってことで、あのですね、まあ、一番俺がやっぱりちょっと、清潔にしたいなと思うのがね。まあ、デリケートゾーンではございまして、うん。ネット通販で、私、デリケートゾーン用の脱毛クリームをね、実は購入したんですよ。はい。まあ、そのね、通販サイト、まあ、某通販サイト、うん。まあ、まあ、某アマゾン。もう別に隠す必要ないよね。まあ、アマゾンで買ったんですけど、わかんないよ。まだあの、アフリカの方のガチアマゾンの話を俺してる可能性もあるからね。そこから、脱毛クリーム、 輸入してる可能性全然あるからね。あのバナナの香りの脱毛クリームとかだったら全然そっちの可能性もあるしね。あ、まあノーマルな脱毛クリームで、あのノーマルなアマゾンなんですけど、アマゾンでまあ、ね、デリケートゾーン用脱毛クリーム、を買って、でもさ、ま、恥ずかしいじゃないですか、買うの。うん、脱毛クリームっていうだけでもなんかやっぱちょっと恥ずかしいし、ましてやデリケートゾーン用だからさ、まあちょっと家族にね、ジュリにバレないように俺は買いたかったんですよ、だから、置き配、まあうちマンションだから宅配ボックスに入れてもらうように、注文しまして、で注文したのが月曜日だったかな、に注文して、で即日対応が明日届きますと、即配で、だから火曜日に届きますっていう風に、注文したんですよ、そしたら火曜日の12時前ぐらいにメールが来て、宅配ボックス3番に、入れましたと、宅配完了ですっていうメールが来たんですよ。あ、無事届いてよかったって思って、で、仕事終わり、家着いて宅配ボックス行って、で鍵をねかざすと、ピピって言ってそのね俺の、荷物の番号がこうバカって開くシステムなんですよ、でピピってなったら3番のところが開いたんですね。でおーって思って取ろうと思ったら、荷物がさ、ジュリの名前で届いてるんですよ。ん？って思って。よくよく見たら、アマゾンからじゃないんですよ。別の通販かな？だったか、別に通販じゃない、他の人。だったか忘れたけど、まあ、要は、ジュリの荷物だったんですよ。3番に入ってるのが。脱毛クリーム関係ない。で、それ以外は3番入ってなかったんですよ。おかしいな、とか思いつつ、それを家に持って帰って、で、まあ、ジュリに渡して、で、それ荷物開けたら、やっぱり全く関係ない、荷物で、まあ、ジュリが頼んでたものだったのかな？で、まあ、おかしいなとか思いつつも、まあ、ね、ジュリに、聞かれ、バレるわけにいかないからさ。相談もできず。で、俺がアマゾンに電話したんですよ。カスタマーサービスに。そしたらさ、もう、何？届けましたの。まず最初 AI とのチャットだったんだけど、その荷物は今日宅配ボックスに届けましたの。一点張りで AI が。ラッチャーあかんくてさ。それで、もう電話サポートだっつって、電話したんですよ。そしたら、お名前、まあ、まず聞かれて、まあ、井上裕二ですって言って、で、商品は、デリケートゾーン用脱毛クリームでお間違いないでしょうかって言われて、女性に。もう俺も恥ずかしくてさ、ああ、はい、はい、それの問い合わせですってなって。で、まあ、全部説明したんですよ。今日届くって言ってて、3番って言われて、3番覗いたけどなかったですと。で、その後も、いろいろ質問されたんですけど、全部俺ね、不機嫌そうに答えちゃったんですね。でもそれ不機嫌だったんじゃなくて、恥ずかしくて、不愛想な感じで俺答えちゃったんですよ。あ、はい。はい。はい。もう早くこの電話終わらせたいなと思って。そしたら、なんかその、誤配送の可能性がやっぱりあるので、そこをお調べして、明日の夕方までに必ずご連絡しますと。で、まあ、誤配送だった場合は返金します。っていう風に言って、で来て、あ、わかりましたと、じゃあよろしくお願いしますって感じで電話切ったんですね。で、それで俺の中ではもうこれなんか誤配送で、返金か、それかなんか、荷物向こうで見つけてくれて、で再度再配達、してくれるとかで一件落着なって思ったんですけど、最悪な状況になりまして、それが実は。次の日。 その次の日、俺が仕事から家に帰ったら、ジュリーが怒ってるんですよ。え、何？どうしたの？って聞いたら、うちのマンションの3つ上の階の人から連絡があって、俺の荷物が間違えてその家に届いてますっていう連絡があったのよ。だから、もう別の家の人のとこに俺のデリケートゾーン用脱毛クリームが届いちゃったんですよ。で、ジュリーそんなさ、商品なんて知らないから、あ、すいませんって言って、取りに行ってくれたんだって。そしたら、すごい品の良さそうなマダムが、デリケートゾーン用脱毛クリームを手に持って、これですって言って渡してくれたらしくて。もうジュリー相当恥ずかしかったみたいで。何これ？怒られまして、ジュリーに。でもさ、これさ、ま、一番の被害者はジュリーよ、それは。うん。それはもうごめんなさいなんだけど、でもさ、俺が悪くなくない？それはもう。俺のせいじゃないじゃん。ああ、だからもうアマゾンにも電話してさ、その後、昨日、ね、問い合わせしたんですけど、実はこれ別の家のとこ届いてまして、ね。で、アマゾンさんは別にこれ悪くないっす。まあ、配送業者、わかんないですよ。その佐川だったり、ヤマトはどこにお願いしたかわかんないけど、そっちのミスではあるんですけど、一応こうだったんで、ちょっと気をつけてもらってください、みたいな、風に言って、ああ、申し訳ございません。アマゾンの対応は良かったんですよ。うん。もう良かったんだけど、よりにもよって、デリケートゾーン用脱毛クリームはもう恥ずかしい。で、今までさ、俺アマゾンでさ、注文なんてさ、俺下手したらもう何百回としてるんですよ。アマゾンユーザーだから、ヘビーユーザー。一回もこんなことなかったのに、初めてこうなったのが、よりにもよってデリケートゾーン用脱毛クリーム。いや、もうね、恥ずかしかったですよ、本当に。一番はジュリよね。だからもう、ジュリは恥ずかしかったし、俺はもう申し訳なかった。本当にね。だから今後ね、もう、まあ、どうせ Amazon 俺大好きだから使うんだけど、でも、気をつけてもらうしかないね。だし、でももうこれ、俺防ぎようないもんな、こんなんな。まあでもね、もう二度とないように祈るしかないですよ。Amazon さん頑張ってください。もう大好きなんでね。よろしくお願いします。うん。あと Amazon さんもう一個言うと、Amazon プライム、最近、会員なのに広告ついてて、あれ嫌だわ、うざいわ。広告また消してください、あれ。はい。っていう、大事件のお話でした。メール行きましょう。今週メールテーマは、あなたと母の日ですね。今週日曜日5月11日、母の日ということで、皆さんの母の日にまつわる思い出、何でも結構です。募集しております。メール読んでいきましょう。ラジオネーム、里真よ40代主婦。いいね。なんか昼のラジオ、ラジオネーム、里真よさん、40代主婦の方からのメールです。ありがとうございます。今年、大学進学のため上京した息子から、今朝、カーネーションのプリザーブドフラワーが届きました。思春期反抗期でも毎年欠かさずお花をくれた優しい我が子。親元を離れても変わらない気持ちに今年も涙です。いいですね。いやもうほんとこういうラジオいいよね。やりたいんだよこういうラジオ。だからこういうラジオやりたくて俺はメールテーマを募集し始めましたからね。いいじゃないですか。思春期反抗期でも。そうね。お花っていうのがまたいいよね。お花のプレゼントってだってもうほんと恥ずかしいんですよ。特にね、母親にっていうのはね、男の子からの。恥ずかしいけど、でもそれをちゃんと思春期反抗期でもね、ちゃんとやってるっていうのはいいですよね。あ、そう、ちなみにね、俺はね、母の日ね、今年はね、ほんと明日ね、まあ収録日の、感じで言うと、5月の10日の土曜日に、ジュリのお母さん、だから俺の義母と、ジュリと娘ちゃんと3人で、ん？違うな、4人で、俺の母親の家に行くっていう、結構なイベントがあったんですよ。う うん、母親同士がすごい仲良くて珍しいよね。そうでもね、よく電話したりしてるらしくて。そうなんだけど、義母の方がちょっと風邪ひいちゃって、うん、だちょっと行けないってことで、俺とジュリと娘ちゃんの3人で俺の母親に行ってきます。これはね、プレゼントも準備して、紅茶ですね。はい、紅茶の詰め合わせ、これもアマゾンで買ったんですけど、だからね、も荷物自体がすり替えとかなんなくてよかったよね。その紅茶のギフトっつって脱毛クリーム中入ってたらやばいからね、それをプレゼントになってたらね。そういう感じじゃなくてまだよかったですけどね。うん。で、ジュリの方のお母さん、義母の方にも同じ、紅茶の詰め合わせは準備してあるんでね。それはまた、ね、体調良くなってから渡しに行こうかなと思ってます。はい。もう一つぐらいかな。ちょっとね。ラジオネーム、ふとももこ。僕は母の日に毎年、肩たたき券をあげていたのですが、先日まとめて使われました。その数、約28年分。あの件、本当に使う人いるんだと驚きました。うん、28歳のプレゼントで肩たたき券使うなよ。渡すなよ。肩たたき券28年分なんか、こっち亀にもそういう話あったけどね。リョーツがゲパルトにあげたのが肩たたき券で、それめっちゃ使われるっていう。28年分すごいな。まあね、でもプレゼント人それぞれなんでね、別にいいと思います。来週メールテーマはな、ちょっと、フリートークでも話した、ですけど、買い物失敗談ですね。ちょっと皆さんの買い物の失敗談を送ってください。お願いします。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩みごとでもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
井上雄二の身の丈ステーション。井上雄二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス、以上各社の提供で配信いたしました。ショッピングってやっぱり便利ですよね。難しいけどさ、これどうやれば俺は防げたのかな。いや、もう無理だよね。だからやっぱ、恥ずかしいからネットで買ったんだけど、逆にもう確実に、自分の手に取るっていう意味ではもうネット、そういうやつこそ店で買った方がいいのかもね。で、店員さんだってもうプロなんだからさ、別に今さら、うわ、こいつこんなん買ったとか思わないもんね、絶対ね。ちょっとなぁ、ちょっと、気をつけます。そういうのね、もう個人的にお店で買うようにはしようと。はい、そんなこんなの今回です。ここまでの相手は井上雄二でした。来週もぽよよーん。 Yeah.